毎週火曜日22時札幌から世界進出を果たしたヘビーメタルバンドマーヴェリックのヘビーメタル専門番組を続けていきたいと思っても良いですか？チェックしてご覧なさい。生だよろしく。
Weekly Maverick Hour Heavy Metal Romance。
自分らしく幸せでいられるように法律面からお手伝いさせていただきます。北海道唯一の LGBT 当事者が LGBT 法務を行う佐藤正孝行政書士事務所。お問い合わせは 090-7940-1848 090-7940-1848。 詳しくは北海道LGBT 佐藤で検索。
神川雅史の未来地図。
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学でお送りいたします。
4月16日火曜日午後7時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんばんは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの正岡真奈美です。番組最後までお付き合いください。
はい、さあメッセージね、皆様からリクエスト、メッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージをお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。レディオ TYT のホームページからもリクエストフォームからメッセージリクエストを送信できる形になっておりますので、ぜひご利用していただければと思います。そしてこの番組はですね、リッスンラジオというアプリで無料で聞くことができますし、サイマルラジオにアクセスしていただくとライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。今私映っておりますでしょうか。私が神川でございます。
はい、
さあ4月も過ぎまして、暖かくもなってまいりまして、まなみちゃん、
はい、
今日のねアシスタントは北星学園大学足立ゼミ正岡まなみちゃんです。
はい、お願いします。
はい、いかがですか、最近は体調の方、就活の方はいかがでしょうか。
体調の方は、うん、万全です。すごくいいです。
あ、いいですね。
風邪もひかずに花粉症もないので、
はい、あ、花粉症ない。
はい、割と元気です。
私はもうそろそろ目がかゆいのではい、もう重症なんです。花粉症が、花粉症がすごい数値が出るんですよ。
あ、そうなん
ですか。一番ひどい時、一番ひどいのはゴールデンウィーク中から6月ぐらいまでですね。
結構長い。
要はするに白樺花粉が飛んでる間は本当に調子悪い時は熱が出ます。で咳込んで、で朝からですからね、朝咳込んで具合悪くて目が覚めるんですよ。もうその日一日はもうずっと調子悪くって、 ただ2,3 年前までは薬をね必ずこの時期飲んでたんですけど、まあ、もしかしたら気のせいかもしれませんが、その 2,3 年前からヨーグルトと青汁を毎日摂るようにすると少しね症状が軽くなったような気がするんです。薬を飲まなくても我慢ができる、仕事に影響がないぐらいの、まあ、症状、
すごい、
うん、だから熱の出る日数も少なくなったような。でもヨーグルトは本当にいいらしいですね、体質改善には。
そうなんですか、
うん、なので朝は酢をかけた納豆、お昼は青汁、3時のおやつにヨーグルトと、そして寝る前というか仕事終わりには美味しいビールとところがぎっちょんちょんですね、私の近況としては前に受けた健康診断というか採血の結果が出たので、はい、その確認に行ったんですけど、
はい、
まあ、運動不足と少しプリン体を取りすぎているせいか、要するにビールを毎日飲んでいるせいか、肝臓の値と尿酸値の値が上がっておりまして、はい、ですのでフェイスブックにもあげましたけど、ビールではなくて発泡酒、あのプリン体ゼロの発泡酒あるじゃないですかあれに変えました。あれに、ええ、先生に聞いてはいませんけどもね、そんなこと言ったらまずは運動して。でもね、お酒ってもうビールしか飲まないんだけどね、で量も飲まないし、休肝日は最低週に 2,3 日はあるし、ただまあだいぶね、その前休肝日作り始めたのはここ1年ぐらいなので、その前まではもう晩酌は欠かさない。はい、熱が高熱が出ようが、花粉症になろうが、インフルエンザになろうが、ビールは飲んでましたね。はい、
風邪なのに、
だから本当にビールが飲みたくないぐらい調子が悪いときは私は死ぬときだと思ってます、はい、さあどうですか、だいぶエントリーしましたか。
エントリーはさんに10社くらいですね。でも
あれりなちゃんも10社ぐらいだって言ったかな。
みんな大体多分それくらいだと思いますよ。
でもまだまだエントリーするんですよね。
いや、
まず10社で決まらなければって話ですか。
決まらなければ、あ、でも多い人だったら本当に20社近くとか普通にエントリーシート出してますね。
なるほどですね。
正直あの、いや、たくさん受けるのはいいんですけど、
はい、
最近自分も最初もう20社近くプレエントリーしてたんですけど、
はい、
本当に就きたいのかなと思って、その仕事に。
あ、
ただ焦ってたくさんエントリーしてるだけなのかなってちょっと思って、なんか最近エントリーシート出した10社程度の企業もなんか、はい、あんまりよく考えたらそんなにやりたい仕事でもないのかなみたいなも思って、で他のなんか私が目指してるあの金融なんですけど、
はい、
そこはまだあのまだ内定もらったっていう人は聞いたことないんですけど、
でもエントリーしただけでは当然ダメですもんね。
はい、ベンチャー企業とか受けてる人はもう内定もらったとか普通にツイッターとか SNS で言ってて、やばいなみたいなのもちょっと焦りも、
もうぼちぼち出てきてるんですね、内定者が。
結構でもないけどな、ちょっとはいますね。
やっぱり、あ、そっか、じゃあ焦っても来るのか。
出てきますね
いや大変ですね本当に。まあ体調がいいのでね、それは幸いですけども、プレッシャー、
いや
なんでしょうね。
でも焦ってもどうにもならないので、
まあそうですよね。
うん、まあまあ人は人、自分は自分で、
うん
うん、そんなに気を寄せずに、
うん、
自分なりに頑張っていこうかなと。
そうですね、
暗示をかけてます。
はい、はい、きっとまなみちゃんなら泣いてもらえるはずです。
頑張ります。
はい、応援します。
ありがとうございます。
はい、さあ、まあ、私の近況はまあお話ししました。そうで、先週はですね、実はあ、ちょっとカメラをね、はい、カメラにも映っております4月30日にですね、
はい、
私の企画したライブがございまして、もう平成最後の日です。なんと、
そっか。
そうなんです、4月30日平成最後の日に、まあ大晦日みたいなもんです。私はね、大晦日だと思ってるんですで、年っていうか時代が変わったら令和おめでとう、で30日は大晦日だから紅白歌合戦のようなライブです。ただちょっと思考を凝らしまして、こちらの火曜日、30日火曜日ですので、こちらの番組がございまして、こちらの番組にまずライブする演者さんをお呼びしまして、そして会場とも電話でつなぎましてですね、そして映像もラジオの映像もご視聴いただきながら、はい、まずは19時からスタートなんですけど、そのですね、で お楽しみ抽選会もあるんです。要するに19時からこの番組が生放送あるじゃないですか、
はい、
でその生放送をライブ会場で聞いて視聴していただきながら一杯飲んでいただいて、そしてこちらにライブの演者さんに来ていただいて、でなラジオでまず生演奏をしていただいて、終わり次第すぐライブ会場は、札幌市中央区南6条西3丁目の第2ケアビル3階ミュージック&バーフォーキー FOLKIE フォーキーさんで行います。でライブ、本当の生ライブ、ステージライブは20時からのスタートとなります。で番組が終わってからステージライブが始まるまでの間にお楽しみ抽選会を予定してまして、でいろいろフォーキーさんのグッズだとか、ジャック・ダニエルのグッズで演者さんの CD、
うん、
で今私ユニット組んでるナーマシーのナーさんが中国に帰られていて、
あら、
で中国で雑貨とかなんか中国の名産を買ってきていただけるということなので、
欲しい、
はいね、なのでもしね皆さんお時間ありましたら4月の30日、はい、会費はワンドリンク付き1500円で、または閉店まで、もう店長が頼むからマスターがね帰ってくれって言うまで飲み放題、おつまみ付きで2500円、はい、
安い
ね、ぜひね遊びに来ていただければと思います。その準備、先週はねその準備してました。私たちのユニットの CD を制作作っていて、一応形には非売品なんですけど形にはなりました。あ、これです、これ。サイマルに移してもらってもいいですか。
こっちかな。
はい、こちらもねプレゼントいたします。こちらは非売品です、はい、なかなか レコーディングができなくって、ちょっとね少し不本意なんですけど、はい、こちらもねお楽しみ抽選会で当たるかもしれません。まあそれはいらないっていう方もいるかもしれませんが、はい、ということで4月30日ね、もしお時間があれば足を運んでいただければと思います。では次のコーナーに行く前に1曲 かけいたします。メッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
mirai@776.fm mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、それでは1曲目です。今和の清志郎、ジャンプ。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通している あなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873 666-3873、行政書士神川法務事務所です。
火曜はウキウキ火曜一、イオンの火曜一、朝から夜までお得がいっぱい、イオンの火曜一、みんな嬉しい納得価格、一日中お得火曜一、火曜はウキウキ火曜一、
時刻は19時21分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TVT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの正岡真奈美です。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージをお預かりしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
神川先生、真奈美さん、こんばんは。
こんばんは。
先々週の放送でご紹介いただきました秋田県秋田市の宇田川と申します。はい、宇田川先生ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎週楽しく拝聴いたしております。ありがとうございます。さて、神川先生には以前よりビジネスに関連する情報をご教授いただいておりますが、先日北海道在住の方が秋田へ来訪されまして、いろいろと情報交換をさせていただきました。その際に北海道の美味しいお土産をたくさん頂戴いたしました。ほう。中でも焼きたてのチーズケーキ、チーズタルトは家族も大絶賛。改めて北海道は美味しいものが多いですね。
うん、
また北海道はスープカレーの美味しいお店が多いのも初耳。魅力がたくさんの北海道、ぜひ機会を見て美味しいものを堪能したいです。はい、ぜひ来てください。宇田川先生、ところで神川先生、真奈美さん、おすすめの北海道料理はありますか？定番はもちろん、あまり知られていない地元ならではのおすすめなども教えてください。神川先生は海鮮系がお好きなようですね。Facebook。 はい、海鮮系っていうかマグロしか食べてないんです。本日も楽しく拝聴しております。ありがとうございます。宇田川先生です。宇田川先生は行政書士でもあり、秋田県唯一のご高齢者のご支援の老人ホームのご紹介の事業もされていてですね、はい。さあ、まなみちゃん、宇田川先生に北海道のおすすめ料理、北海道
いっぱいありますよね。でも
鮭をね、あれちゃんちゃ焼きってっけ、
はいはいはいはい、
なんかこうあれ出てくるんで、はいはいはい、あれ好き。あれ北海道なら、やっぱり鮭といえば北海道じゃないですか、
はいはい、
でちゃんちゃ焼きがもう鮭の入ってる鍋、石狩鍋みたいなのがもう定番なので、そのちゃんちゃ焼きが食べたい、そういえばっていうか、すすめたい。
あ、いいですね。
っていうかビールに合うものだけどね、私は特にななんかないです。
私はですね、なんだろう、これが、なんでしょう、料理っていうかスイーツになっちゃうんですけど、
ああ、スイーツでもいいんじゃないですかね。
ルタオのドゥーブルフロマージュが大好きです。
ルタオの
ドゥーブルフロマージュ
っていうスイーツ、
チーズケーキなんですけど、うん、
あ、それじゃない、
すごい。でも焼きチーズタルトって言いませんでした？焼いた、なんか多分ドゥーブルフロマージュ
は焼いた、
うん、タルトじゃないんですよ。本当に、なんでしょう、チーズケーキ、うん、いや本当に美味しいんですよ。
その
北海道しかないんだろうかそれ。
多分北海道、ルタオなんで多分北海道だけかなって。
あ、ルタオってなんだっけ。
ルタオ、お菓子の本社は、
あ、ルタオっていうところで。
ルタオです。
あ、聞いたことあるわ、そういえば。だそうです、浦川先生。
いや、多分タルトが美味しいって言われるなら絶対ドゥーブルフロマージュも美味しいです。
ルーブル、
ドゥーブルフロマージュ、
フロマージュ。ちょっと言いにくいですけど、はい、今度ね、私が それを持ってご持参させていただいて遊びに行きます、秋田まで。はい、浦川先生もね、ぜひ北海道に遊びに来ていただいた際には、もう北海道グルメを堪能していただければと思います。ぜひお待ちしております。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、もう一つお預かりしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム、今晩のご飯はハンバーグエコだ、ハンバーグさんです。ハンバーグも食べたいな。
食べたい。
はい、リクエストも頂戴しております。アーティストがジャニーズウエスト、じゃないか、いいですね、じゃないか、じゃないか、内定が取れなくてもじゃないか。
それは良くない。
それ良くないですね。はい、こんばんは。はい、こんばんは。最近は暖かくなってきて過ごしやすい日が続いてますね。暖かい日が続くとうちのワンコが外に連れて行けとうるさくなります。ワンコも外に出るのが楽しみになる季節ですね。さて、お二人はゴールデンウィークは何をするんですか。私は友人とコテージを借りて BBQ です。行きたい。行ってもいいですか。どこでやるんだろう。
どこでしょう、コテージ。
北海道の中心部でしょうかね。
そうですね。あります、ね、
ということはこう山川でしょうか。そうですよね、コテージがあるっていうとやっぱりそういう山川があるとこかな。
今ゴールデンウィークでしたらまだ蚊もいないですしね。
あ、
はちょっといますけど、はいはいはい、蚊はいないんで結構いいんじゃないかな。ま
あ、コテージ借りないとね、さすがに雪降る可能性もあるのでテントを張るっていうわけにもなかなかね。
山ならまだちょっと雪ある可能性。
そうですね、
気にしもあらず。
やっぱりコテージできっとまだ寒いので暖房をつけて、で暖かければ外で、まあ、外でやるかバーベキューは。
そうですね。
まなみちゃんどうしましょう、一緒に行くんですか。
いや、行かないです。ゴールデンウィーク、予定、いや、もしかしたら1週間2週間前になって、
はい、
面接とかが入ったら嫌なんで何も入れてないんですよ。
あ、ゴールデンウィークに面接が入る可能性あるの。
あるところもあるんです。
わお、
もう決まって、ゴールデンウィークの何日か分かんないんですけど、ゴールデンウィークに面接入ったっていう人も聞いたので、
はい、
なくはないのかなってちょっと思ってますね。今のところはないんですけど、ゴールデンウィーク終わってからなんですけど、
はい、
あったら嫌だなってことで特に予定は入ってないです。
私も特別予定はしてません。で、予想は仕事です。ほぼ毎日事務所にこもって書類を作成しなければいけないような状況です。なぜかというと、30日の私の企画したライブのために少し4月は仕事がね溜まっているような状況ですので、ゴールデンウィークに一気にやってしまおうと思っておる所存でございまして、令和から頑張ります。令和元年、はい、全然ね予定ないですね。
予定、
はい、まあ、あまり人混みも好きじゃないですし、あまりゴールデンウィークにどこか旅行とか行ったっていう 記憶はないな。
ゴールデンウィークとかそういう長期休暇とかって、なんか施設もちょっと値上がりしません？
いや、もちろんもちろん全部高くなりますからね。はい、なので今日のご飯はハンバーグさん、仕事です。はい、仕事します。ただ30日はねゴールデンウィーク中ですけど、ライブ頑張ります。その後はしっかりお仕事します。はい、ではもう一曲おかけしましょう。メッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、それでは今夜のご飯はハンバーグさんからのリクエスト、ジャニーズ WEST、 ええじゃないか。
Yeah!
行政書士神奈川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873 666-3873行政書士神川法務事務所です。
レディオ TYT FM ドラム CD
時刻は19時37分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの正岡真奈美です。番組最後までお付き合いください。
はい、それでは次のコーナーに参りましょう。
はい、
オリンピックまであと何日のコーナーさあ、真奈美ちゃんにオリンピックまであと何日か当てていただきます。
あと465 465日
465
日ですかね。
正解です。すごいね。どうして分かったんでしょう。
ネット社会ですよ。
ネットで調べたな。もうせっかく必死にあの効果音をはいはい、465日です。あとオリンピックまで。そして、はい、最近話題になりました、まあ、ニュースではオリンピックに関連するニュースとしては桜田大臣が辞任しましたね。
はい、
辞任か、
うん、
まあ更迭でしょう。辞めさせられたんでしょう。
うん、
うん、で後任に鈴木俊一、うんうん、前オリンピック大臣、うん、担当大臣ねを再び起用したと。で、日本オリンピック委員会の会長も変わります。はい、6月末の任期満了で退任する日本オリンピック委員会 JOC の武田会長の後任に全日本柔道連盟会長の山下泰裕常務理事が就任するということですね。はい、新会長の任期は7月から2年間、うん、JOC は山下会長の下で2020年東京五輪を迎えることになりますと。知ってます、山下泰裕さん。
顔はパッと出てこないんですけど、多分テレビか、はい、ニュースかなで見たんで名前はわかります。
うーん、山下氏は熊本県出身、1984年ロサンゼルス五輪の柔道無差別級で金メダルに輝き、同年10月に国民栄誉賞を受賞。85年の引退後は国際柔道連盟理事と理事などを務めたと。 JOC では2013年に理事に就任して、17年から選手強化本部長を務めている。クリーンなイメージで国内外に人脈が広く白羽の矢が立ったと。JOC は6月27日の評議委員会で新理事を選出、新会長は7月4日の理事会で新理事による補選で正式に選ばれますと。 はい、でそろそろ来年のオリンピックのチケットが発売されます、販売されます、
はい
はい、大会組織委員会は5日、販売サイトを18日に開設します。18日です。で5月中に購入申し込みを受け付けるというふうに発表しました、
うん、
でサイト開設時にはほぼ全競技、うん、種目の日程が示される予定です。で抽選ですので、抽選結果はチケットの不正販売を防ぐ法律が施行される6月中旬以降に発表されます、
うん、
抽選なのでね、はい、やっぱ人気のある競技は。でその不正販売を防ぐ法律が施行される6月中旬以降にその抽選結果が発表されるということですね。でチケット購入にはまずすでに開設されている、私も登録してますが、組織委員の専用サイトで住所や氏名を事前登録する必要がありまして、4日現在で約205万人が登録されていて、18日に立ち上がる販売サイトで申し込むことになります。で申し込みの開始は10連休が終わった後になる予定です、はい、発売されるチケットは780万枚、開会式のチケットの最高価格、これ欲しいです、30万円が最も高額で、競技では陸上競技トラック&フィールドの13万円が最高、一方で半数は8000円以下です。車椅子利用者向けや子ども高齢者らのグループ向けの企画チケットもあります、はい、販売方法は大きく分けて3つです。抽選以外に先着順による販売が今年の秋以降販売サイトで始まります。このほか都内に作る販売所での窓口販売が20年来年春以降に始まります。窓口販売は事前登録が不要となっていますということですね。どうですか、まなみちゃん、まなみちゃん、もし私がね、援助しますからオリンピック見に行ったらどうって言われたら何を見たいですか。自分でやっぱりお金払ってまで行く気はないですよね。
そうですね。
でも去年、あ、来年の7月だともう内定決まって余裕のよっちゃんで、
来年
ふふふふんって感じでオリンピック見るでしょ、テレビで。
来年ならもう働いてます。
4年生で
働いてます。来年なら
働けます、働いてます、
働いてる予定です。
ん、あ、大学に行かずにっていうことですか、席は置いたままっていうことですか。
いえ、え、来年ですよね。
来年
の、
来年は4年生ですよ。
今4年生です。今4年生です。
あれ今4年生、
はい、
あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、そうだ、去年の11月のは当然まだ3年生だもんね、今4年生だもんね。ごめんなさい、私まだみんな3年生なのに4年生になったらふふふふんって余裕のよっちゃんでいいな、3年生で泣いて決まっちゃうんだなってずっと思ってた。
いや、
大変失礼しました。働いてますよね。もしかしたら大企業のね、金融系の大企業の東京本社に採用かもしれませんよ。そしたらゴールデンウィークじゃないわ、オリンピック期間中は有給を取ってはい、正当な権利ですので有給を取ってオリンピックに行きましょう。何をもし行くなら何を見ますか。
もし行くなら、やっぱ、見たいっていうのが多いのは多分柔道とかレスリングですよね。だけど私はバレーが見たいです。
おバレーボールはどうだろう、もうしっかり出場権を得てるのかな、日本は。男子も女子も
その辺なんか国に関係なくバレー、見るのは好きなんで、 中学校の時1年だけなんですけどやってたんで、
はい、
あ、まあ、唯一ルールが分かる競技として、
んと日本国内では V リーグでしたっけ、バレーボールは、
はい
はいはい、で久光が強いんでしたっけね、うん、中田久美さんね、はい、いいですね、私もバレーボール好きでした、はい、体育祭で選ぶ種目競技は必ずバレーボールでしたもん、聖地コインでそれでもアタッカーやらせろって言って、はい、バレーボール体育祭で2年連続で我が3年 D 組は優勝しましたけどね、はい、バレーボール好きです。私はとにかく30万円の開会式
開会式
とやっぱり陸上が見たい、まあ、もう全部見たい、もうとにかくねサーフィンも見たいし、私サーフィンもやってたの でクレー射撃もやってたので、もう全部見たい、はい、ということで、はい、オリンピックはあと何日のコーナーでした。では次の曲おかけしましょうね、はいはい、メッセージリクエストをまだお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、5番アイアンさんからリクエストいただいておりました。
ありがとうございます。
尾崎豊オーマイリトルガール。
こんなにも騒がしい街並みに佇む君はとても小さく、とっても寒がりで、泣き虫な女の子さ。街角のラブソング口ずさんで、ちょっぴり僕に微笑みながら体「そっとすり寄せて」「君は口づけせがむんだ」「オーマイリトルガール温めてあげよう」歩きながら、いつまでもいつまでも離れられないでいるよ。君の髪を撫でながら、声で無邪気に笑う僕の腕に包まれた君を、オーマイリトルガール素敵な君だけを、オーマイリトルガールこんなにも愛してる、オーマイリトルガール冷たい風が二人の体すり抜け、いつまでもいつまでも離れられなくさせるよ。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873、 666-3873、 行政書士神川法務事務所です。
FM Drama CD 77.6。
時刻は19時53分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの正岡真奈美です。番組最後までお付き合いください。
はい、そろそろいいお時間になってまいりまして、はい、はい、本当は次のコーナー歌う行政書士のつぶやきではですね、戸籍、日本の戸籍制度について少しお話しさせていただこうかなと思ったんですけど、次回にしますね。なかなかね、戸籍のその制度がある国って本当に少なくって、全世界でもう本当に数カ国しかないはずなんですよね。でもちろん他国のことは分かりませんが、日本の戸籍の制度ってすごく奥が深くって、私専門書読み漁ってでもですね、まだわからないことがたくさんあって、でその専門書の著者ももう戸籍に携わってね、もう何十年もそういう研究とか、もちろんお仕事で役所で勤められてた方なんですけど、多分完璧に戸籍に関することを把握している人間はどこの役所にでもいないだろうと、
うん、
っていうぐらい結構戸籍って奥が深いんですよね、もろ個人情報ですけどね。はい、だから昔かなり様式も変わってきますし、で昔は養子とかね、養子縁組とか、要するにもらい子とかね、そういうことがこう頻繁に行われたような時代ですしね、で戦争もありましたし、ただまあそれでも戸籍はですね、80年は保管保存されてるんですよね。ですから相続の手続きなんかで戸籍をこうずっと遡って、その非相続人の方の戸籍を取るんですけど、だからかなり昔の生まれが対象とかになると、もう戦争で消失したとか発行できないって言われるケースもあるんですよね。はい、今度ね、機会がありましたら戸籍のねお話をしたいと思います。さあ番組もね終了のお時間となりました。最後の曲をねおかけします。
さあ番組終了のお時間となりました。最後の曲は RC サクセション雨上がりの夜空にです。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしてまいりました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージリクエストをいただいた皆様誠にありがとうございました。
神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学でお送りいたしました。
はい、それではまた来週火曜日午後7時にお耳にかかります。さようなら。いつまでも長くは続かない、いい加減明日のこと考えた方がいい。どうしたんだ Hey hey baby、 お前までそんなこと言うの。いつものように決めてぶっ飛ばそうぜ。最高、すぐにいい音させて。